はい、おはようございます。
井上です。2023年3月31日年度末というところでね、今日も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日はですね、Bing、皆さんご存知ですか？ Bing、 Bing ってね、マイクロソフトの検索エンジンなんですけれども、まあ、それがですね、チャット GPT が搭載されてから結構イケてる検索エンジンになってきたので、それについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。あと、すでにご案内の通り、明日週明けの4月3日からか、の配信からですね、配信をスタンド FM に完全に移行します。今日までね、並行で配信をしておりましたが、ポッドキャストで聞いてくださっている方はですね、4月1日以降は、最新の番組に関しては、スタイフで配信をしていきます。で、スタイフ自体は、ポッドキャストに対応しているんですね。ただし、今までこのね、今現在聞いていただいているポッドキャストの番組とリンクはできないので、なので新たな、このスタイフの番組に紐づいたポッドキャストも立ち上がっております。なので、従来の前からのポッドキャストでややこしいんですけど、聞いてくださっている方はですね、音声の概要欄にスタイフのリンクと、あと新しいポッドキャストのリンクを貼っておきますので、収益からはね、実はそちらの方、どちらかね、聞きやすい方で、視聴していただけたらなというふうに思います。で、スタイフで聞いてくださっている方はね、ぜひね、いいねとフォローお願いいたしますというところで、今日はですね、Bing についてちょっとお話をしていくんですけれども、まあ、インターネットで検索するといえば、一昔前だったら Yahoo。今ともほとんど圧倒的に Google だと思うんですけれども、一個マイクロソフトね、Windows と私のマイクロソフトは実は Bing っていう、ね、検索エンジンをずっと足し上げてたわけですよね。で、おそらく使ってる人ほとんどいないんじゃないの問題があるんですけれども、まあ、それがですね、ちょっと風向きが最近変わってきたかっていうことがあります。で、それは何かっていうと、もちろん、もともとその、なんだろう、OpenAI、チャット GPT の元になっている OpenAI っていうのは、マイクロソフトが多分、出資かなんかしてるんですかね、関連する団体みたいなところがあって、で、今ね、チャット GPT っていうのはめちゃめちゃ話題になってますけれども、まあ、その機能ですよね、をうまく、その検索エンジン取り込んでいるんですよ。で、チャットって、要は検索のところにね、今までだった検索キーワードのチャットっていうのがあって、チャットに問いかけていったら答えを返してくれるっていうような形のものがあると。要は検索エンジンを調べ物するのに対し、調べ物するのをチャットが手伝ってくれる。AI が手伝ってくれると。で、しかも要約してくるわけですよね。で、チャット GPT の 3.3 かの弱点は、要は2021年までのデータしか持ってないっていうところがあったんですが、今この Bing の、検索に関しては、要は、検索結果も反映させることができているので、まあ、比較的最新の情報もちゃんと出力してくるというところなんですよ。で、まあ結構使い勝手がいいなっていうふうに思っていたんですけれども、これがですね、この Bing の AI は使おうと、要は検索エンジンで使おうとすると、Microsoft のブラウザの Edge ってやつね、皆さん知ってますか？ Edge って実はあるんですけれども、それを使うかもしくは、Chrome とかで使おうと思った場合には、Chrome の拡張機能を入れれば多分できるのかな？なんですけれども、通常は普通の何もしないルートだと Chrome じゃ開かない。開かないっていうか、Bing 開いても、チャットの部分は使えないんですけれども、Edge ってやつ使えば、普通に使うことができるんですね。で、Windows の端末持ってる方であれば、別に Edge 入ってるので、それ普通に開けばすぐ使えるようになるんですけれども、まあ、Mac とか使ってる方であれば、ダウンロードしてね、入れる必要はありますけれども、まあ、その、マイクロソフトの Edge っていうブラウザだけでちょっと使えるという機能になっております。で、その機能を使うとね、結構いい検索ができると。で、今話題の GPT-4 も搭載されているので非常に良くなっているんですね。で、それがですね、さらに進化をしていて、その Edge っていうブラウザをですね、使っていると、サイドバーにですね、Bing のマークがあるんですね。で、それをタップすると、サイドバーがバーンと出てきて、サイドにこうウィンドウが開いて、チャットとか作成とかってのが出てくるんですよ。で、チャットのモードにしておくと、例えばその左に出ているページ、メインのページのところに表示されているものの要約が勝手にされたりとか、あとそこの記事の内容をドラッグ&ドロップして選択すると、それがもう、チャットのところの質問のところに勝手にも反映されるとか、めちゃめちゃ調べ物とかすごくしやすくなっているっていうのが1点と、あと作成っていうと、これはすげえなと思っていて、何かっていうと、要は執筆分野っていうのが一番上にあるんですね。で、2000文字まで入れて、なんかいろいろ条件入れられるところがあって、でその下にトーン、どんな、なんだかな、 論調というか口調とかいうか表現のパターンでいきますかっていうのでプロフェッショナルカジュアル熱狂的ニュース面白いっていうのが5択なんですよ。でその後形式っていうのがあって段落メールブログアイディアみたいな形のものが選べる形式ね。で最後長さ短いね、普通長いみたいな感じなんですよ。でこれ条件をパッと入れていってボタンが下書きを生成っていうのがあるんですよ。でこの下書きを生成っていうのをやるとこの条件執筆分野に関連することを調べていって記事を書いてくるんですね。おでこれってあのチャット GPT でいくとあのプロンプトで指示を出してねこういうのこういう条件でこういう条件これこれこうでこうでこうでこうって条件をつけてやるとやってくれるんだけどもこれ分野だけ入れてちゃちゃっと選べばできちゃうというすげえ画期的な方法だなというふうにちょっと思いました。あこれすげえ便利だなって。なので例えばただしそのなんだチャット GPT とかだとその記事のタイトルであったりとか章立てとかっていうのを作るのは結構うまく作れるんですよ。でただ一個一個の記事を書いていくとなるとちょっと設定がめんどくせえかなって個人的には思ってたんですが要はチャット GPT で本のあるいは目次ですよね構成とかを考えてタイトルとかを考えてでそれをもとにあのこの Bing の AI 使っていってこの、なんかエッジに搭載されてる、ね、機能を使って執筆してたら結構簡単になんか記事できちゃうなっていうふうに思ったんですよ。でもちろん下書きなので出来上がった文章を最終的にねあのプラスアルファしたりとかする必要はありますけれどもあの結構記事の生成これめちゃめちゃ楽だなと。でチャット GPT とかだと長く書いてとか言っても結構例えば1000文字でって言ってもあの500文字ぐらいでやめちゃったりするじゃないですか。だけど、まあ、結構これ、長いとかでやっても600文字とか700文字とか普通に書いてくるので、やっぱ章立ての一つの項目をこれで作っていったら結構ね、いけるのかな。だって一つの項目で600文字書ければ、10項目作ればだってもうそれ6000文字ですよね。で、20項目だったら、ね、話じゃないですか。ね、もう1万2000文字になるので、まあ、そこそこの分量になる。だからブログ記事だったら、3項目ぐらいだったら1800文字とか2000文字ぐらいいくので、まあ、それでもいいのかなと。まあ、ただ、とはいえね、単純に AI が出力した文章そのままね、コピペして貼ったとて、アクセスが集まらんので、まあ、当然工夫は必要かもしれませんが、ただいかんせんその執筆するっていうところのハードルはすごく下がるかなっていう印象を持っています。で、結構その文章書くのって、真っ白なワードの画面から文字を打っていくのってめちゃめちゃしんどいじゃないですか。だけど、ベースがある文章を直していくのって意外とできちゃうんですよ。意外と。うん、で、これ結構私も、まあ前職の時にですね、その外部の IR とかの経営情報とかっていう文章を、その、まあ当時経営企画部にいたので、書く仕事をしてたんですね。その、要は、あれじゃないですか、決算短信とかの文章ですよ。経営報告のところの前者のやつを書くようなことをやったことがあるんですよ。2年ぐらいやってたんですけど。で、当然、それプラス、外部のね、要は出す、要は IR の部署がちゃんとチェックしてくれるわけですよ。作った文章に関してね。で当然さ、普通に書いたものをこうチェックをすると、で、こう、提出するじゃないですか。そうすると、もう、真っ赤で返ってくるわけですよね。えみたいな。すぐ言葉の提示されたりとか、ね、されて返ってきて。で、その時に、だったらもうそっちで吐きやって当然思うじゃないですか。だけど、言われたのは、ベースがあるからこうやって修正できるんだと。ゼロから書くのはほとんど大変だから、もうこれはだから、皆さんが頑張ってやってるからだよ、みたいなこと言ってもらったことがあって、まあ、それがね、申し上げる意味で言ってたのかどうかわからんですけど、確かになと思ったんですよね。なので、私自身も、毎日ね、メルマガとか書いてますけれども、やっぱりこう、白いところからバーッと書くのって、まあ今でこそね、もう、だって7、8年メルマガ書いてるから全然書けちゃいますけど、やっぱ最初の方結構しんどかったなと。で今でもやっぱね、しんどい時あるんですよ。だけどやっぱこうベースが出来上がってる上でそれを修正リライトしていくのであれば、まあ白からね、白場から全部書くよりは全然、書きやすいんじゃないかなというふうに思ったりはしています。だから、文章書くことがすごくこっから楽になるっていうか、まあベースでね、書くことができるようになるので、いろんな人、今までね、こうブログ書くの苦手だよとか言った人も、書きやすくなるのかなと。ただ、そのベースとなる文章は書けるけれども、それそのままコピペで貼っちゃったら多分全然意味がないので、その作って、AI が作ってくれたベースにプラスアルファ、例えば自分の経験とか知識とかね、そういったものがうまくこうね、トッピングできるようになれば、結構、いいのかなと。ブログ記事とかも有効かな。なんか調べる手間が省けるじゃないですか。で、もちろん、チャット GPT の場合は、そのエビデンスを自分で調べに行かなきゃいけないってめんどくささはあるんですけど、Bing の場合っていうのは、参照元もちゃんと提示してくれるので、一応確認はできるようですね、目視で。って考えると、結構その、エビデンスっていう面を考えた場合には、
まあ結構ありなんじゃないかなと個人的には思いますけどね。だから Bing とかうまく使っていきながら記事生成とかしていくと、まあ比較的いいんじゃないかなというふうに思ったりはします。というところでですね、今日は、マイクロソフトのね、Bing、エッジに閉ざせた Bing が結構、いけてる、内容でした。内容にね、バージョンアップされてますので、それについてお話をさせていただきました。で、本日までね、ポッドキャスト、ね、長きずっとこのチャンネル自体は、いつかざ、2014年から使ってたチャンネルなんですけれども、まあ一応ですね、一旦この更新は終了というところで、スタイフをメインでやっていきますので、ぜひね、スタンド FM 音声の概要欄にリンク貼ってありますので、そちらの方でね、週明け以降配信をしていきますので、ぜひね、また聞いていただければありがたいなというふうに思っております。というところで、2023年3月30日、年度末ですね、2022年度最後のね、音声配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。